ラジオを聞いてくださっている全国の皆様、こんばんは。今日で30回目の水曜日の勇者たちへが始まります。今日は3月13日です。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。この番組の、ラジオでの再放送は3月20日水曜日、春分の日です。今日の放送の後、ポッドキャストではいつでも何度でも過去の放送も聞いていただけますのでご利用ください。この番組は、ママのよもや話と舞鶴の地元の掲示板っていうのコーナーがあります。そして今日は、スタジオを出まして、なんと五郎ヶ岳の、カフェがあります、七子というところで収録しています。ここのちょっと宣伝してみようかな。五郎ヶ岳にありますカフェ七子は、コーヒーとスイーツのお店です。舞鶴海事カレー、五円館妙高のビーフカレーで、売りは五郎バーガー、七子パンケーキなどがあります。七子のインスタグラムでどうぞ見てください。あと隣にあります、スカイタワーは限定のガチャも置いておられて、護衛課の名前のついたじゃないな、なんだろう、まあ来てください。夜はねライトアップされていて、今月は緑色になってます。それとFM 舞鶴さんからちょこっとお知らせなんですが、開局 8周年ということで、4月のいつだったかな、18日の木曜日の夜にここの七子で、七子カフェで何やらされるようなんですね。内容はちょっと今まだ秘密ですとおっしゃっていますが、もうすぐわかると思います。どうぞそれもお楽しみにしてください。地域の掲示板のお話をちょっとしたいと思います。舞鶴市の下福井という住所があるんですが、そこに、ちょうど1年前にできた米テラスっていう場所があります。そこは米というものがキーワードになっていて、米粉とかからお米ですよね、それをこう使ったものを、作っていろんな楽しい場所にされています。オーナーさんというよりもこの米テラスの館長さんと言ってくださいって言ってられるんですが、館長さんの言葉は、米テラスに行けば安心して食べられる舞鶴のお米や米粉スイーツのあるスペースを目指していますということです。そこでイベントもあるのでちょっとお話しさせてください。まず3月24日にビーズパーヤの、オリジナルジューズ作りっていうワークショップがあります。10時からで、材料費が5000円で、館長さんの米粉のスイーツとコーヒーも一緒にセットされています。いろんなガラスビーズと天然石を使ったオリジナルのジューズを作ってみてくださいということです。あとはまだあるんだけど、4月14日の日曜日から月に2回、結び猫食堂っていうのが開催されます。ご飯係の奈緒さんのご飯と、めいこさんの米粉を使ったおやつを提供します。それから舞鶴の音楽フェスがあるんですが、4月の28日と29日は、おっちゃんと2人のおばちゃんによる何やら楽しいイベントも予定されているようです。おっちゃんというのは網野の呉服屋さんで池部さんという方なんですが、その方が持ってこられる、なんとも言えない可愛いというか、いろんな柄の風呂敷と浴衣とからハンチングとか帽子、それは着物の生地とか帯で作ったそんな帽子とか持ってこられます。あと2人のおばちゃんは、米粉を使ったシフォンケーキと、それから多分おにぎりかなんか、 パクパク食べれるものをもう一人のおばちゃんは作るんじゃないかと思います。そんな楽しいイベントもあります。どうぞ舞鶴に来てください。今日はねちょっとなんか長い話があるんですが、お題は、兄と羊羹とややこしい妹とどら焼きっていう話があるんですよね。私時々このラジオに出てくるんですが、2つ離れた兄が滋賀県にいて、時々出会ってるんですが、今年のバレンタインデーの時に兄が京都に出てくるっていうことで、私もじゃあ京都に行って、会おうということになったんですが、兄が、私がトラヤの、あ、トラヤって言っちゃったらいいのかな、タイガー屋の羊羹が大好きだから、じゃあそれ買ってあげるよって兄が言って出て、出会った待ち合わせの場所に行った時にはもうすでに買ってあるもんだと私は思ってたんですが、買ってなかったんですね。今から買いに一緒に行くんやって言うから、それはちょっとなんか高いし注文しにくいなっていう気持ちが出てきて、いや今日は羊羹はいらんわって、いいわいいわって、いや買ってやるいいわの、しばらくそういう話があったんですけれども、結局買ってもらわなくって、帰ってきました。そしたらまあ、そんな話を友達なんかにすると、お兄さんはかわいそうやって、せっかく妹に買ってやりたいと思っているのに、好意を踏みにじってる私はダメだみたいなことを散々言われまして、ああそうやったんかと思って、兄にメールをしたんですね。いろいろそういうことを言われたから、悪かったっていうことを。で、私は本心は羊羹は食べたいです、食べたいです。でまあ、ややこしい妹からそういうメールを送ったら、兄がやっぱりそうやろうっていうことで、後日そのタイガー屋の、羊羹を送ってきてくれたんです。だその話をまたまたこう、友達に言うと、いいお兄さんや言って、なかなかそのお兄さんおってないし、わざわざ送ってくれる人なんかいないっていうことで、兄のポイントがすごい上がって、いいねみたいな話を言われて、その後ですよね、私もなかなか人様からいただくっていうことがなかなかできない性格で、このややこしい妹っていうのは私のことなんですが、ジュース1本とかコーヒー1杯とかでも、いやいいですいいですって言って断ってたんですね。ただなんかそれも失礼やという話があって、ただありがとうと受け取ったらいいんじゃないのっていう話があったけど、なかなかできないんですが、でも人様には私いろんなものを差し上げたいという気持ちがすごいあって、だから受け取るのは苦手やけどあげたいという、これがまたややこしいっていうふうに言われて、どうしたことかと思ってましたが、あるお友達に相談っていうか、こういう話なんですっていうことを言うたら、物を受け取るんじゃなくって、相手さんの気持ちを受け取るっていうふうに、そっちにこうフォーカスしたらどうなんっていうふうに言われて、あそうかと思って、こう高いものやとか、高級なものやとか、なんかいろんなことを思って遠慮してたけど、そうじゃなくて、その気持ちをいただくっていうことで、やっと腑に落ちて、それからはそうしようと思っていました。それからだいぶ月日が経って、そうですね、先週かな、宅急便が来たんですよ。でも 誰からかなって全然当てがないから、なんやろなと思ってみたら、その兄のお嫁さんですよね、私から言った義理のお姉さんから、滋賀県で美味しいおやつがあるよっていうことで、思わぬことでなんか大好きなどら焼きが今度来たんですよね。これはどういうことでしょうか。だから気持ちをいただくんやということで、私は本当に気持ちよく、今回のこのどら焼きをいただきました。なんで送ってきてくれたのかな、このタイミングでとかいろいろ思ったけど、姉の優しい気持ちをそのまま受け取るということで、今はとっても気持ちがいい日々を送っています。これが、兄と羊羹とややこしい妹とどら焼きの話です。聞いていただいてありがとうございます。仲のいい兄弟やなって 言われるととっても嬉しいですが、まあ、こんなややこしい妹を持った兄はね、本当にどんな気持ちがするんでしょうか。ちょっと聞いてみたい気もします。はい、それから前からこの放送を始めた時にちょっと気になってたんだけど、働く男性を元気にしたいということでこの番組を始めたんですが、放送私が話している内容がこれ聞いて元気になるんかっていう、言葉もあったりしたんですけど、もう十分に皆さん頑張っておられるのに、これ以上私は頑張れ頑張れとは言いたくないんですよね。というかもう頑張りすぎないでねって言いたいぐらいなんです。だからこの番組を聞いて、頑張れるんかって言われたご意見もあったけど、こんな緩くって、なんかこう人によってはゆるだねとか、なんかゆっくりするねとか、なんかそういうふうにおっしゃってくれる方あるんだけど、そういうので、回り回ってなんか今日も一日なんとなくいい感じで終わったねとか、また明日も一日なんとなくやろうかねぐらいの、そんな感じが伝われば嬉しいと思っています。皆さんには伝わってますかね。これさっき言ったかもしれないんですけど、今日は言ってなかったかな、今日スタジオ出てますって言ったっけ。言ったもうちょっと言いましょうね。今ここは七子のカフェですよね。で、私いつもスタジオで収録するときは、ジェネラルマネージャーさんと向かい合って放送を収録してるんですけど、今日は、それがなくって、私の目の前にはこの素晴らしい舞鶴の景色を見ながら放送させてもらってます。なんか変な気持ちですね。私の目に見えるのは、舞鶴の火力発電所が見えますね。からクレインブリッジがすごく見えてます。そしてこれは何でしょう、何だろうこの山は、青葉山かな、青葉山ですね。ここはあれだ花火もねすごくよく見えますし、下から、国道から、五郎ヶ岳まで車で6分で上がってこれます。ギリギリまで、ね、駐車場もたくさんあるし、カフェもあるし、女性ならちょっと気になるかなと思う、家族連れさんでも気になるかな、お手洗いのことなんだけど、とっても綺麗ですよね。ここ安心して来れる場所やなと思っています。そんな感じかな。時間どうなんだろう。あらら。もうちょっとなんか時間があるようなのはようななんですがね。こうやって私はスタジオを出て五郎ヶ岳のカフェから収録したいんですって言ったら、たくさんの人に本当にご協力いただいて、まずここにおらっしゃいますジェネラルマネージャーさんと七子のカフェのスタッフの方も静かに今作業していただいています。お客さんはもういらっしゃらないかな。アットホームな感じのこのカフェ本当にいいです。よく考えられてますよね。ガラス張りでもう嫌っていうほど景色がもう見えちゃって素晴らしいです。地元に住んでるとなかなかこのいいなっていうのは目に分かんないんだけど、改めて今日ここに来たらとってもいいですね。じっとこうぼーっと見ていたいようなところから収録してます。どうですか時岡さん。無言でうんうんってなんか言っとられますね。そうだそうだ、これちょっと舞鶴にも春が来てますよの一つに、川でですね、高野川とか伊佐津川で、伊佐座の漁がされているのを見たんですよ。漁っていうか仕掛けがしてあって、そこになんか追い込むんですよね、伊佐座を。でそれを取るんだけど、伊佐座はそうだね、 5センチぐらいの透明な魚ですよね、ご存知。伊佐座の踊り食いとかもあったりするってしますね。春を告げる お魚です。それから、まあ、あの花粉もね春だからぴょんぴょん飛んでますし、なんかやっぱり寒くって最近まで雪がいっぱい降ってますけど、雑草もねぐんぐん大きくなってきて生命力あるし、と何だろうね、葉つぼみがいっぱい、庭のお花のつぼみなんかも偉いもんだよね。春って言ってないのに春の準備しています。もうすぐ悩ましいけど楽しい春がやってきて、日本には四季がありますけど、存分に楽しみたいなと毎日思っています。今年は本当に雪が多くて、3月なのにまだ雪降るかみたいな、何なんですかねこれは。まあでもそんな年もありますよね。ということで、あ、そうだそうだ、嬉しいお知らせがあって、私のラジオを確実に2人聞いてくださっている方があるっていうの分かりました、ね、ちょっとファックスとかメッセージとかないけど、ポッドキャストで聞いてくださっている方がいらっしゃいます。今日もまた聞いてくださいね。はい、皆さん、あのお仕事、あ、3月4月ってこう年度末とか移動とかいろいろとこう働いておられる方には、気がかりな月かも分かりませんけれども、どうぞお体を大事にされて、頑張りすぎないように日々お過ごしください。ご飯食べて寝てくださいね。こんな感じだけどもうちょっと時間あるね。皆さん、あの護衛艦妙高ビーフカレーカンコレセットっていうのがあるんですよ。これ、まあ、よく考えられてますね。私は一番いいなと思ったのはこの5色の飲み物です。これいいね。これ色がなんか懐かしいし爽やかな感じします。でカレーは、あ、これもいいですね。私このカレーがご飯がなんかメロンの形みたいな、こうパカッとこうやるやつ、なんていうのかな、これいいね。これなんか可愛いし懐かしい感じがします。でそのプレートもなんかいいですね。これ絶対買って帰ってお家でしないねします。じゃあ再現したいしないねみたいな感じだけど、すごいおもてなし度はたくさん、もりもりな感じですね。これいいわ。カンコレって何だったっけ、艦隊コレクションね。舞鶴これ押してますね。本当にいいですよ。ということで、話題があちゃこちゃ行きましたけど、相変わらず、とにかく、まあ、ごろが的に一回来てくださいねって感じです。ではまたね、さよなら。